本日の礼拝説教は、説教の分類、分類からすれば、人物説教、人物説教であります。一人の人物を取り上げて、その人の生き方、歩みを学んで、その方を支えてくださった天の神様の慈しみの技に心を向けるというのが人物説教であります。今まで私たちは、本当に多くの何千そして何万という人たちに出会うわけであります。その障害の中で、いろんな人たちが私たちの前を通り過ぎていきます。そして通り過ぎていった人は、その独自のイメージを表して私たちに何かを見せて残して、私たちの目の前から通り過ぎていくわけです。もしその人物が神様を信じる人なら、私たちはそのお人の信仰、生き方、生涯からたくさんのことを学ぶことができるんではないでしょうか。本日私たちの隣に並べさせていただく人物は、この星野智弘さんという神様を信じて生きている、今も生きている人物であります。星野智弘さん、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、もう彼もですね、69歳、私たちも年を取るんですけども、彼も年を取ります。69歳になられました。先ほども申しましたように、こうしてある時、若い時に事故に遭いまして、首から下、血液を損傷し、もう首から下の全ての機能がですね、停止してしまったわけです。それでも神様からいただいた命を大事にして、それを燃やしていろんな活動をなさってこられた方であります。事故に遭った時、彼はこんなことを日記に書いていたようであります。もう自分の未来に幸せはないだろう、喜びもないだろうと思っていました。うつろに天井を見ているこの私のままで、このまま一生を終えてしまうのだろうと覚悟したわけであります。星野さんが自分が絵を描いている写真というのはですね、めったにないそうであります。私はキャンパスに、私がさっき描きましたように、こうやって椅子に座ってですね、こう描いているものだとずっと思っていました。でも実際はこうであります。寝転がって、そしてですね、画面を横にして、あの私たちを感動させるあの絵を描き続けていたわけです。先ほどの一番最初に口に筆を加えて描いたのがこの文字であります。そして彼は本当に努力を重ねながら、独特なタッチの、そして色鮮やかな絵をですね、次から次へと発表していったわけです。もう一つだけ電気を消していただけますか。こっちでもいいです。一つだけで結構です。で、星野さんの絵は、その絵のちょっと下の方にですね、短い5行ぐらいの、あんまり消さなくていい、文句ばっかりです。すみません、この辺でごめん、下の方にですね、5行ぐらいの小さな言葉、これが面白いですね。一つ読みます。私にできることは小さなこと、でもそれを感謝してできたらきっと大きいことだ。熱が出た、静かに寝ていよう。熱が下がった、さあ元気に寝ていよう。24時間寝てらっしゃる。その限られた力の中で、なんか本当に美しいものを生み出していかれた。 これが私たちがよく知っている40歳の時の星野智弘さんなんです。ね、結構ハンサムですね。ところが肩を見てください。もう20年ぐらい経っておりますので、肩の筋肉は落ちてですね、子供の小さい子供のような肩をなさっておられます。これが50歳を、私たちと同じようにやっぱり年を重ねていくわけです。そして現在69歳、来年70歳、はい、ずっと22歳からこの車椅子の生活を続けておられます。一回パッといきます。1946年、群馬県の誰も知らない、名前を知らない村に生まれます。群馬大学の大学を卒業後、念願の中学の教師、体育教師になります。4月に入学して、入校して、そして1ヶ月も経たないうちに彼はクラブ中に空中回転を失敗して、そして首から下の機能を停止させるわけです。その後入院生活が長く続く中、彼は私たちと同じ神様を信じ、そして聖書の御言葉を読むようになって、イエス・キリストを自分の救い主として信じます。彼が生まれた村はこの村であります。教会もない、クリスチャンもいないと思っていた。はい、こっち家族の写真です。前列のこの方が、星野さん。もうちょっと暗くするごめんね、ごめんなさい。もう一つ気の利いた方、ちょっと電気をですね、一つすいませんね、後で何かあげますから、すいません、ね、この方が見やすいですか。はい、上手って言ってる。はい、でこちらがですね、中学2年生であります。背が高くてですね、頭も良かったんだと思います。そしてところが事故に遭う、誰でも事故に、いろんな事故に遭うわけです。事故の前、彼は大学インターハイに出るぐらいの体操、そして同時にもう一つクラブ、それが山岳クラブ。とにかく体を使って危ないことが好きだったって彼自身が言っております。怪我をする6ヶ月前、怪我を負う6ヶ月目の前の写真です。この写真を見るだけでですね、彼がいかに鎧のようなですね、鋼鉄の体を鍛えて作り上げていたのか、それが伝わってきます。そして念願の体育教師になる、勤めてわずか2ヶ月ぐらいですか、2ヶ月目に6月17日その日がやってくるわけです。その日のことをこう彼は書いています。読みます。体育館、1970年6月17日、私は再び踏切板の前方に立った。軽く助走をつけて腕を振り上げながら力強く板を蹴って天井に向かって飛び上がった。そしていつものように思いっきり伸ばした体を素早くボールのように丸めながら回転をつけた。トランポリンでの空中感覚がちらっと頭をかすめた。と次の瞬間、バンという音が耳の奥を覆った。と同時に体育館の天井が見えた。複雑に組み合わされた天井の鉄骨がいつもより遠くにゆっくりと回りながら見え、北側半分を使って練習していたバスケット部のドリブルの音がビシッビシッと耳に直に響いた。さっきの大きな音は何だったんだろう。体育館の屋根に何か落ちたかもしれない。それにしても俺はいつまで天井を見ているんだろう。ぼんやりと時の流れをやり過ごしたが、ふと気づくとさっきのバスケット部のドリブルの音が止んで、張り詰めた体育館の空気がざわめきに変わっていった。 そして私の周りに生徒たちの人書きができていた。俺何してんだろう。いつもならとっくに起き上がっているはずなのに、どうしていつまでもだらしなく寝ているんだろう。私は慌てて起き上がろうとした。ところがその気持ちがどこにも引っかからなかったし、ぶつかりはしない。湧き上がって、ではすぐに何者かに跡形もなく消されていってしまう。私は焦った。焦ったがどうにも自分では体が動かせなかった。体育館の時計は5時45分を指していた。どうしたん星野先生。すいません、どうも首をやられてしまったらしいですと言った。運ばれた群馬大学病院の整形外科が出したその時の医師のカルテがこれであります。読んでまいりますと、心臓が時々止まったとも書いてあるんです。全く首の下の機能が全く麻痺して動かなくなります。そしてこれより9年間の入院生活が続くわけです。お母さんはもう村から出てこの病院に泊まりっきりで、息子さんの世話が始まってまいります。その時の気持ち、私は今まで死にたいと思ったことが何度もあった。怪我をした当時は何としても助かりたいと思ったのに、人工呼吸が取れ助かる見込みができてきたら今度は死にたいと思うようになってしまった。自分の未来にもう幸せはないだろう、喜びはないだろうと思っていました。うつろに天井を見ているこの私のままで一生を終えてしまうんだろうか。息を吸い込むごとに寂しさが胸の中に入ってくるような気がした。自殺をしようと考えるんですけども、その力がないために彼がやったことはですね、舌を噛み切る、これはできる。でも今は力がないから練習しようとしてですね、下唇を噛む練習をし始めた。それが何十年経っても自分の癖になってしまったと言っています。その頃起こった事件がこの膀胱カテーテル事件、これが病院で起こります。どんな事件か読みます。膀胱カテーテル事件。私は体が麻痺しているので普段は尿意を感じません。しかし肝が詰まり膀胱が大きく膨れ上がると体中に汗が噴き出して、気づいた時には心臓の動悸は激しくなり息が上がり大変な状況になっています。そんな時は看護婦さんを呼んで肝を洗浄してもらうのですが、とにかくよく詰まるのでその度ごとに苦しい思いをしました。その時も看護婦さんを呼んだんですが、忙しいのかなかなか来てくれません。苦しがってる私を見かねて、母は私の尿道につながっていたカテーテルを口にくわえ息を吹き込んだり吸ったりして肝の詰まりを取ってくれたのです。母は時々それをしてくれました。息子の苦しむ姿を見ていられず、思わず体が動いたのかもしれません。母にしかできないことだと思います。母は私が入院をして人工呼吸につながれ高熱にうなされていた時、我が身を刻んでも生きる力を富広の体に中に送り込みたいと思ったと回想しています。私はそれほどの愛に応える術も持っておらず 何も言うことができませんでした。お母さんと、そして出口が見えないトンネルの中をですね、この2人が9年間過ごしていくわけです。こんな状態がいつまで続くんだろう。期限付きならともかく、あてもない旅に母を道連れにしてしまった。小さな母は一層小さくなったようだ。もし怪我をしなければ、この愛に満ちた母に気づくことなく、私は母を薄汚れた一人の百姓女としてしか見れないまま、私は一生傲慢な気持ちで過ごしてしまう不幸な人間になったかもしれ、知れなかった。ある人が、星野さん、筆加えて字書いてみなよっていうんです。で、書いた字がこの字。初めて書いた時の感想、初めて書いた時、目が回った、よだれがサインペンのガーゼをぐちょぐちょにしてほっぺたを伝わって枕に染みた。慣れないものを加えたためだろう。吐き気もしてきた。しかし嬉しかった。嬉しくて嬉しくてやめることができなかった。こっから始まるわけです。だんだん字が上手になっていきます。はい、絵も描き出します。こっちの絵、こっちお母さん、お母さんが魚を持って橋に刺して、あーんあーん食べさせる。星野君、こっち看護師さんが、これだけ尿が出ました。お母さんがわーって言ってると、まずこんな絵だったの、こんな絵だったの。こっからです。さて、星野さんがこの入院生活の中でイエス・キリストを信じていくわけです。どうやって信仰を持ったかご存知の方いらっしゃいますか？読んだこと、私もあんまり知りませんよね。はい、こうやってある人がこの人に近づいてきたんです。それが、これ25歳ね、25歳。はい、いきますよ。それが冷やし中華事件っていう事件が起こる、ね、時は冬、もう12月近い時、冬ですよ。心配したですね、大学の後輩先輩がやってくる、お見舞いに来る。だけども星野さんはもうちょっとね、どうせ俺は、ね、だって俺はってですね、もう気持ちがひね始めた、ね、なんかこうひねうん、ちょっとね、そういう感じ、言葉が出ません。協力しましょうね。で、どうせ自分が多くの人たちに置いていかれる、その寂しさを味わっていた。で、大学の先輩がこう言ったの。食べたいものあるか、星野、何食べたい？ちょっと冷めてますので、彼が言ったの。冷やし中華が食べたいよ。冷やし中華は夏でしょって言ったの、ね、じゃあ帰るって言って、その大学の先輩が病室から出た。出た後2時間してこれを持ってきたの。冬ですよ。どこで見つけてきたのか、どこで調理してきたのか、どっかで友達を喜ばしてあげたい。それに星野さんふらっと来て、そして大学の先輩がこう言った。僕にできることはこれしかない。星野、これ読めって言って聖書を置いていった。初めて聖書を開いた時の彼の感想、毎日見ていた空が変わった。涙を流して祈ってくれたあの頃、恐る恐る開いた マタイによる福音書、あの時から空が変わった、空が私を見つめるようになった。面白い言葉、空が私を見つめるようになった。そして星野さんは最初に書いた聖書の言葉がこの言葉、すべて疲れた人、重荷を負うている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。この言葉読んだ時、星野さんはですね、あれと思ったそうです。あれ、聖書を読むのは初めてだけれども、この言葉あれと思った、どっかで聞いた。それはこの村で生まれて育っていく中学2年生の時に、中学2年生の時に親の手伝いをして自分も重い荷物を背負っていつもの道を歩いていたら、ふと見上げると丘の上に新しいですね、真っ白なお墓があったの。このお墓に、真っ白なお墓に、小さな餅で重荷を負うている者は私のもとに来なさい、あなたを休ませてあげようっていう字を見た。私聞いた時ですね、お墓っていうのでこうやって書いたんですけども、本当のお墓はですね、これが本当のお墓、十字架って書いてある、十字架、白いペンキを塗ってその上に重荷を負っているものは私のもとにって書いてある。星野さんは重荷を負っている、僕と同じだ、でも私のもとに来なさいと招いている私が誰であるか、中学2年の彼はまだ分からなかったそうです。じゃあなぜ、誰のお墓だったと思いますか。誰のお墓だったと思います。実は中学2年の時、星野さんが中学2年の時に、この小さな村の近くで一人の赤ちゃんが生まれた。2ヶ月ぐらいで亡くなった。両親悲しんだ。両親はクリスチャンだった。両親はなぜ神様、私たちの大事な赤ちゃんがこんなことに、わからなかった。苦しんだ。それでも娘のためにって言って十字架立てた。十字架の上に自分たちの知ってる聖句を書いた。このあと星野さんが有名になる。星野さんはあの十字架の両親に会いたいと言って、この年を 取られたご夫婦と会う。その時このご両親はこうおっしゃったそうです。なぜ、どうして神様、そればっかり思ってました。でも星野さんが私たちの娘のその文字を見てこうなられたことを見て、その一つの小さな意味が分かったかのように思います。どうですか、私たちが救われるために神様が綿密な計算を、計画を持っておられるってことが、私は何か思えてくるわけです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、この神の言葉に従ってみようと思ってバプテスマを受けられます。普通に考えたんでは、貧しい者は幸せです、悲しむ者は幸いですというのは変だなと思うんだけど、それが実感としてそうだ、そうなんだと思えた時、なんかそのあたりから幸せが増えていったような気がしますね。 って言ってます。はい。もうこの星野さんはですね、もう私たちが難しいもうことをですね、こうやってこじくり回してですね、解くのと違って、たった5行ぐらいで信仰の真髄みたいなもの、信仰の生き方みたいなものをたった5行で表しちゃう。これもそうですね。あなたっていうのはイエス様ね。イエス様に会ってから私は道の真ん中を歩かなくなった。真ん中はあなた。私は少し横を歩きます。そうですよね。信仰を私たちが受け入れたとき、主人公は私じゃなくてイエス様です。はい。星野さんはですね、ユーモアがね、こんなにきついのに、こんなに苦しいのにユーモアを持ってらっしゃる。そのいくつか、はい、うどんが好き、そばが好き、ラーメンも好き、麺類みんな好き。そんなわけで宿麻ラーメン、あ、すいません、ここで漢字なんですね。宿麻麺も好き。噛んじゃダメなところを噛んじゃった。芸人として失敗。芸人じゃないね、ただこれだけですよね。はい、ちょっと字がちっちゃい。私たちもこういう気持ちになりますでしょ。何にもしたくない、誰にも会いたくない、喋りたくもない、野に咲く花のように静かに一人でいたい。しかし腹が減った。残念だが腹が減ってしまった。わかります。親と口聞かないって言って2階に上がった娘や息子も夕食時に変な顔して下ってきますよね。でこれが一番好き、これが一番好きですよ。わかります。ヒヤシンスですよ。いきます。ヒヤシャンセが最大の、ヒヤサンセが最大の。父はヒヤシンスの花をそう呼んで自分だけのユーモアで一人笑った。でもあの時一緒に笑ってあげればよかった。父のいない庭で小さな声で言ってみる。ヒヤシャンセが咲いだど。父さんのくだらない冗談ジョークに笑ってあげればよかったって父さんがいなくなった後でそう思ったって、三浦綾子さんが訪ねてきた時、三浦綾子さんが訪ねてきた時に三浦綾子さんが、星野さん、あの棚の上にあるずらーっと並べてあるあれは何なんですかって言ったのね。並べてあるずらーっとしたものは、それは落語のカセットテープだったね。だから、ああ、三浦綾子さんは、ああ星野さんのこのあったかいユーモアは落語から落語を聞いて生まれたんだなって思ったらしいんです。さあ、私は、まあ、ちょっとだけですね、こうやってあの絵を描きますのでですね、彼がどうやってどんな姿勢でどんな気持ちでどうやって絵を描いているのかなって興味があります。はい。とにかくなんかね、感じさせるわけ。この絵どうやって描いてるのか。はい。これ小学校、まあ、普通ですね、小学校2年、もうよく細かいところまで描く子。はい。雪の絵すごいと思いますよね。雪、白をですね、こう使い分けて、偶然だか分かんないけども使い分けて雪を描いてすごいですよね。ね。はい。これが、使ってらっしゃる、パレット、筆であります。こういうふうにしてます。もちろんお母さんなんかが手伝ってくれるわけ。どうやって描いてるか。一日どんなに無理をしても2時間くらいしか筆を加えられません。今1時間ね。また筆につける絵の具や水の量を私が細かく言葉で指示しても、妻がそれを 何度も別の紙に塗り、私に見せながら色を作るという誠に気の長いやり方で描いています。普通だったら自分で調合してシュッて描くの。ただこれだけのことが何十分もかかるって、そうやってこうやって絵描いてるんですよ。僕らに見せてるんですよ。ゆだれが出て吐きながら描いてる。どんな気持ちで描いてるか。これで人を励ましてやろうという高ぶった気持ちが湧いてくることもある。私なんかしょっちゅう、どうだって感じ。違うね、本当は違う。これで人を励ましてやろうという高ぶった気持ちが湧いてくることもある。そういう気持ちがちょっとでもあったときはそれが消えるまで待つしかない。消えないときはいつまでも白紙のままです。信仰、はい、何だと思いますか。ベッド近くにある備えられた聖書、ボタンを押したら聖書がめくれる。こうやって聖書を読んでいる。こうやって聖書を読んでいるのに、私たちは、あなたたちはここから言わない。手も指も動くのに、聖書いつでもカバンに入ってるのに、ここからは言わないね。私は聖書のほんの一部しか、それもほんの上っ面しか分かっていなかったが、キリストの私のところに来なさいという言葉に素直についていきたいと思った。聖書の中に書いてあるイエス・キリストというお方が私を抱き上げて、私の言うことを優しく聞いてくれるような気がした。一番好きな聖書の言葉は何ですか。誰かが尋ねます。星野さんがある時おっしゃったのはこの言葉です。口語訳、苦しみにあったことは私に良いことです。これによって私はあなたの掟を学ぶことができました。そんな思えない、思えないけど、年を取って重ねて辛いことをどんどん重ねていくと、これに少し自分が近づくような思いがしてくるわけなんです。木におるときは枝に委ね、枝を離れれば風に任せ、地に落ちれば土と眠る。神様に委ねた人生なら、木の葉のように一番美しくなって散れるだろう。家族、最後家族、はい。神様も障害者だからといって、神様も障害者だからといって特別割引はしてくれない。むしろ神様は次々と難題をふっかけて楽しんでるように感じる時がある。しかし私の登れないような坂道はなかった。疲れた時は手を差し伸べ一緒に歩いてくれる人が必ず現れた。必ず神様が私を助ける人に寄ってきた。はい、見てください。星野さん40代、37、ほら、ヒアシンセイのお父さんね、母さん暴行家庭で中ね、星野さんは今は母さんが絵の具を調合してくれるけども、母さんはいつか倒れてできなくなるだろう、そしたら私は絵が描けなくなると心配してたそうです。その時現れた方がこの人、渡辺さん、はい、結婚式、1981年結婚式、教会で綺麗です。 その時の言葉、私はこの言葉が世界で一番美しい文章だと思います、ね、星野さんに奥さんが言ったの。結婚指輪はいらないと言った。朝顔を洗うとき、私の顔を傷つけないように、体を持ち上げるとき、私が痛くないように、結婚指輪はいらないと言った。今レースのカーテンを突き抜けてくる朝日の中で、私の元に来たあなたが洗面器から冷たい水をすくっている、その十本の指先から金よりも銀よりも美しい雫が落ちている。結婚指輪はいらないね。新婚旅行はヨーロッパじゃないと嫌とか、指輪はもっと好みのものがいいとか、何を言ってんだっていう時に使いたい言葉でしょう。もう常に目の前にあるものから幸せを感じていく、ね、友達が歌ってくれる賛美歌の中で、ケーキカットも指輪の交換もなく、けれどたくさんの花に囲まれて、渡辺さんは私のお嫁さんになりました。この渡辺さんも奥さんもですね、面白い人で、魚釣りみたいね、でもこの魚きっと大物になるわ、寝ている私の顔の上から長いそばを食べさせながら妻が言った、ね、そばをですね、上からこう意地悪して「ええだ!」とかって魚釣り。どうですか、この余裕っていうか、余裕ないか分かんないけど、そのユーモア、ってなってもしかない。もう時間ですけどね、最後、これが最後です。でとにかくですね、こうやって24時間、車椅子に乗っての生活であるわけですよ、この生活、ね、そして、冬の道、夏の道、そして桜の満開の道をですね、こう一人で散歩される、この電動車椅子の手元のところに問題の鈴がついている。この鈴について星野さんがこうおっしゃる。人も皆この鈴のようなものを心の中に授かっているのではないだろうか。その鈴は整えられた平らな道を歩いていたのではなることがなく、人生の凸凹道に差し掛かったとき、揺れて鳴る鈴である。そう、物事は順調にいけばいい、病気もすぐ治ればよい、家庭がみんな仲良ければいい、でも僕らの道にはデコボコ道ばっかり。でもそのデコボコ道でしかなんない幸せがあるんだって、そうやって生きようと思ったね。この人はきっと泥沼の中で突き落とされた本当に崖の下でとんでもない美しいものに気づいたんだ。気づいたからこういうふうに言ってる。喜びが集まったよりも悲しみが集まった方が幸せに近いような気がする。強いものが集まったよりも弱いものが集まった方が真実に近いような気がする。幸せが集まったよりも不幸せが集まった方が愛に近いような気がする。何か見たんですよ。 神様が見せてくれた。だから天国までの道を進もうと思った。私たちは私のもとに来なさい、この私が誰であるか分かってます。中学生の彼にはまだ分かんなかった。だけど私たちを、苦労している私たちを、私のもとに来なさいというこの方が誰であるか知っているなら、私たちはこの方を信じて信頼して、どっちに倒れてもこの人のところに倒れて従ってまいりたいと思います。